KNJ では教会で導入されるずっと前から子どもたちに福音を教えた義にかなった先祖たちに感謝しています。私の祖父母アイダ・ジェスパーソンとジョン・ A ・フェッテンはメキシコ・チワワのコロニア・フアレスという小さな集落に住んでいました。フェッテン家の子どもたちは言葉と両親の模範を見て教えを受けました。1920年代初めはメキシコにとって大変な時代でした。暴力的な革命が終わったばかりで流通している現金は少なく、そのほとんどは銀貨でした。人々はよく物々交換や労働して品物を得たりして商売をしていました。夏も終わりに近づいたある日、祖父ジョンは何頭かの牛を売り、その取引の代価の一部として銀貨100ペソを受け取って帰宅しました。そのお金を妻アイダに渡し、もうすぐ始まる子どもたちの学校の費用に充てるようにと伝えました。アイダはお金を感謝して受け取りながらも、夏の間10分の1を全く納めていなかったことをジョンに伝えました。現金収入はなかったものの、家畜からは肉、牛乳、卵が得られ、そして庭からはたくさんの果物や野菜が収穫でき、現金を使わずに商品と交換することができました。アイダはこれまでの10分の1としてビショップにお金を渡すべきだと提案しました。ジョンは現金があれば子どもたちの学校の費用にどんなにか役立っただろうと考えて多少がっかりしましたが、すぐに10分の1を納める必要があるという意見に賛成しました。そして重い袋を10分の1の事務所に運び、ビショップに渡しました。それから間もなくジョンはアメリカの裕福なビジネスマンフォード氏が山で狩りや魚釣りをするために何人かの男たちを連れて来週やってくることが知らされました。ジョンはコロニア・フアレス近くの鉄道の駅で男たちの一行に会いました。彼は鞍をつけた馬を数頭と荷物や山でキャンプするための装備を運べる家畜を持っていたのです。翌週はその一行のガイドとして働き、人々と動物の世話をしました。週の終わりに一行は汽車でアメリカに帰るために駅に戻りました。ジョンはその日仕事の支払いのほか、かかった費用を賄うためにペソ銀貨を一袋もらいました。すべての支払いを済ませた後でジョンは残ったお金をフォード氏に返しました。残金が出るとは思っていなかったフォード氏は驚いて、かかった費用の支払いがすべて済んだかどうか確認するよう尋ねてきました。ジョンは旅行にかかった費用はすべて支払い終わり、それは残金だと答えました。汽笛が鳴り、フォード氏は汽車の方に向かいましたが、もう一度振り向いて硬貨が入った袋をジョンに投げて言いました。ジョン、君の息子たちに持って帰りたまえ。ジョンは袋を受け取り、コロニア・フアレスに戻りました。その晩夕飯の後で旅の話を聞くために家族が集まった時、ジョンは袋のことを思い出し、それをテーブルに置きました。中にいくら入っているかわからないと言いながら、硬貨全部をテーブルの上に出し、数えてみるときっかり銀貨100枚ありました。もちろんフォード氏がその旅をしたこと自体が大きな祝福に思えました。ジョンと息子たちはかなりの金額を稼ぐことができました。余った100ペソはその1週間前に納めた10分の1とちょうど同じ額だったのです。偶然の一だとする人もいるかもしれませんが、フェッテン家族にとっては主は忠実に10分の1を納める者に対する約束を覚えてくださっていることをはっきりと示す教訓となりました。子供の時、私はこの話が大好きでした。馬に乗って山へキャンプに行き、漁と釣りをする話だったからです。でももう一つの理由は、戒めに従う時祝福を受けることを教えてくれたからです。この話から10分の1について学べることがあると思います。まず10分の1を納めることと現金収入がいくらあるかはその関係はないということに気づきます。フェッテン家族は手に入れた現金収入を10分の1として納めることにしました。なぜなら家畜や果樹園や野菜畑のおかげで 十分生活できたからです。彼らは明らかに受けた祝福に対して主に負債があると感じたのです。主は言われました。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。人々は尋ねます。どうして我々はあなたのものを盗んでいるのか。すると主はお答えになります。十分の一と捧げ物である。私たちは皆主に負債を負っているのです。神から盗んだと非難されないように、正直に主に負債を返しましょう。主が望んでおられるのはたった 10% なのですから。私たちが10分の1を正直に納めるときに、私たちは隣人に対しても正直になることができます。もう一つ気づくのは、祖父母が家庭の経済状況が思わしくなくても10分の1を納めてたということです。彼らは主の戒めを知っており、聖文を自分たちに見立て律法に従いました。主は私たちに10分の1を納めることを期待されています。それは止めるときや家計に余分があるときだけではありません。わずかであっても十分であっても収入を得たら、まず最初に十分の一を納めるのです。主は命じられました。あなたの遺言を捧げるのにためらってはならない。私は自分の経験から忠実に十分の一を納める確かな道は、収入を得たらすぐに納めることだと知っています。実際これが唯一の道であることが分かりました。フェッテン夫婦から十分の一はお金の問題ではなく、主への信仰に関する事柄であることを学ぶことができます。戒めに従うなら主は約束をしてくださっています。祝福を与えてくださるのです。フェッテン夫婦は明らかに十分の一を納めることに強い信仰を表しました。私たちも十分の一を最初に正直に納めることで主への信仰を示しましょう。子供たちにも小遣いやその他の収入から十分の一を納めるように教え、十分の一の面接にも同席させ、私たちの模範と主への愛を知らせましょう。この話から誤解を生まれる可能性があります。金銭で十分の一を納めたら、子供の時の私のように主はいつも金銭の形で祝福を与えてくださると考える人もいるかもしれません。しかし必ずしもそのような形で答えられるとは限らないことが分かってきました。主は十分の一を納める者に祝福を与えてくださいます。天の窓を開いて溢れる恵みをあなた方に注ぐと約束されています。主は約束を果たされることを明かします。忠実に十分の一を納めるなら、生活に必要なものが不足することはありませんが、富を与えるとは言われませんでした。主の最も豊かな祝福は金銭や銀行の残高ではありません。主は私たちが限られた物質的祝福を管理できるような知恵を与えてくださいます。 90% の収入でより良い生活ができるように知恵を与えてくださるのです。私は主の最も豊かな祝福とは霊的なものであり、多くの場合家族や友人、福音に関した祝福であることが分かってきました。特に結婚生活や子供を育てることなど、家族に関して私たちが聖霊の影響や導きに対して特別に敏感になれるよう祝福してくださることがよくあるようです。このように霊的に敏感であることによって、家庭で調和と平安という祝福を受ける助けになります。ファースト館長は十分の一を納めることこそ離婚を防ぐための素晴らしい防御手段であると語りました。十分の一を納めることで従順で謙遜な心と感謝する心が育まれ、すべてのことの中に神の手を認めることができるようになります。十分の一を納めることによって寛容さと許しの精神、そしてキリストの純粋な愛に満ちた慈愛の心が養われます。主の御心に沿った従順な心で喜んで奉仕し、人々を祝福したいと思うようになります。 定期的に10分の1を納める人々は主への信仰が強められ、福音と教会に対する堅固で揺るぎない証を養うことができます。これらの祝福はいずれも金銭的で、あるいは物質的なものではありませんが、確かに最も豊かな主の祝福なのです。忠実に10分の1を納めるなら、主は天の窓を開き、最も豊かな祝福を主は注いでくださることを心から証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。